ウェブはパソコン、スマホでの閲覧を経て、今後メタバースの世界に突入します。作り手にはますます複雑になっていくことでしょう。企画、デザイン、システム、インフラまでをワンストップで対応。そして我々はウェブの技術をリアルに広げていきます。あなたもその担い手になりませんか？不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。いやー、ついに東京でも花粉が飛び散りましたというニュースが出てきましたね。確か13日だったと思いますけどもね、花粉飛散が始まりましたということでね。皆さん花粉症持ってらっしゃいますかね。なんか毎年言ってるような気がしますけど、僕が花粉症一応持ってましてですね、毎年ね、それでもね、2週間ぐらいしか発症しないんですよね。なので僕はそんなにひどい方ではないなと思ってるんで、まあ、なんかみんながもうグズグズグズ言ってて、目から涙がって言ってる時にまだ大丈夫だな、まだ大丈夫だなと思ってるんですけど、ある時にあーついに来たと思って、うわーと思ってるんですけども、なんか2週間ぐらい経ったらなんか気にもならなくなってて、ふと我に返った時にあ治ってるみたいな感じなんですけどね。今年はどうでしょうかね。なんかまあ、花粉症っていろんな、ね、治療法がありますよね。注射打つとかね、あと12月ぐらいなんかその花粉が始まる前に漢方とかもう効くとかって言ってますけどもね。あと何ですか、薬を舌の上に置くやつ、舌下療法でしたっけね。そういうのもありますよね。なんかアレルギー舌下療法っていいっていう話聞きますけどね。これ聞いていただいてる方の中でやってる方とかいますかね。なんかただ時間かかるんだよね。なんか1年とか2年とか下手したら3年ぐらいかかるって話らしいですけど、かなり効くっていう話は聞くんでね、まあ、これ以上花粉症ひどくなったらちょっとなんかそういったことをやってみようかなっていう気がしますけどね。花粉症の悩みの方、アレルギー舌下療法っていうのを調べてみるとですね、意外と安いらしいんですよね。なんか月に1回ぐらい確かその錠剤を舌に入れるとかだったかな。違うのは月に1回じゃないか。でもなんかそんなに薬も高くないらしくて、まあ、毎日1回やればいいっていうのをね、続けていけば治るらしいので、まあ、もしご興味がある方はね、調べてみていただければなと思いますけどね。ではおはがきの方に行ってみましょう。ラジオネームとしまささんからいただきました。ナムニーこんばんは。冬ですね。こんな時期僕の家の近くには焼き芋屋さんが来ます。皆さん想像するように石焼き芋ってあれが流れるわけですよ。ただ先日こんな放送が、石焼き芋、冷たくてさっぱりとした焼き芋ジェラート。途中の冷たくてを聞いて、は？え？何？となり、その後の焼き芋ジェラートというのを聞いて、そうきたかと思わずうなずいてしまいました。名村さん焼き芋買いますかということで、ね、おはがきいただきました。ちょっと噛んじゃいましたけどもね。すごいね、この時期に焼き芋屋さんが焼き芋ジェラートを一緒に売ってるんだ。これはでも途中で冷たくてって言われたらみんなびっくりするよね。だってどう考えたってあったかい、ホクホクしたね、口に入れるとあったかくてとろけるみたいな感じを想像するはずなのに、冷たくてって言われたらおいって多分言いそうな気がしますが、この焼き芋屋さんはあれですかね、そのジェラートと普通の焼き芋を同時に売ってるんでしょうかね。まあよくわかりませんが、まあ、お気持ちはすごく察しますね。はい。というわけで今週も始めていきたいと思います。今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい。今週も始まりましたが、のっけに焼き芋屋さんのね、お話が出ましたが、実はね、これ重なるんだね、この時期ね。もう一通ね、ここに、焼き芋屋さんのお話のおはがきをいただいておりまして、ちょうどタイムリーだからと思うので、お読みしたいと思いますけどもね。ラジオネームみゆきさんからいただきました。名村さんこんばんは。今日はどうしても誰かに伝えたくてはがきを送りました。先日、石焼き芋屋さんがうちの近くを通ったんです。その時はちょっと遠くだったのですが、先ほど家の近くで聞こえるので、これは買えるかもと思って、家の前の幹線道路に出て行ったら、いつもの、石焼き芋という声に合わせて、60キロ以上の速度で車が目の前を通り過ぎていきました。ほえほえ。 いや、あのさ、古着ないだろう。その場でしばし通り過ぎる車を見送りながら、握りしめた2000冊を持って家に帰りました。私の焼き芋モードになった口と胃袋を返せ!じゃんじゃん。名村さん、お仕事頑張ってください。っていうおはがきをいただきましたが。いや、焼き芋のあのアナウンスかけたまま60キロ以上の速度で走られたらどうしろって感じはしますよね。ビュイーンとかで行っちゃったんですかね。なんかそれ確かに買おうかなと思って出てきて目の前を通り過ぎたら本当にこうどうしたもんかって思うと思いますけど。いやー、これ2つとも届いたのをね見てね、なんだろう、これシンクロニシティでしたっけ、こういうもんって重なるもんだなと思いましたけど。いやー、お二方ともなかなか面白い焼き芋の話ですけどもね。僕ね、オフィスが新宿御苑にあるんですけども、たまにね聞こえるんですよね、石焼き芋ね。うちの会社の前も通ったりしてるみたいですけど、なかなかね、こううちの前も幹線道路なので、なかなかその時に買おうかなと思えるタイミングじゃないんで、ついつい買ってはいないんですけどもね。最近はスーパーで売ってたりしますから、たまに年に1回ぐらい買ったりしますけども。皆さん焼き芋とかって近くで売ってらっしゃいますかね。焼き芋屋さんまだうちの近く通ってるよっていう人があって、こういった面白いお話があればぜひおはがき送っていただければなと思いますけども。でですね、おはがきの話とはちょっと別でですね、先日放送でこうデザイナーをされてらっしゃる方が、ディレクターにこういう風にしてほしいなっていうのでね、こうコミュニケーションを取りたいなということをね、ツイッターで言ったと。で、その方と対談するよって話をね、番組でもさせていただきましたけども、来週、2024年の3月21日の夜に、デザイナーの小林、現場のウェブデザイナーさんとですね、対談することになりました。で、どうしようかなと思ってたんですよ。何かというと、例えば、X、旧ツイッターのスペースのところでオープンで喋ろうかなとかね、いろいろ思ってたんですけども、最終的には、収録という形に対談をさせていただいてね、この番組の方で、ご紹介をさせていただこうかなと思っています。で、デザイナーの方が、私もディレクターに物申したいとかね。で、ディレクター側がデザイナーに対してこういう風に言ってくれたらディレクターは楽なんだけどな、みたいなのね、あればね、こう小林さんとのお話の中で取り上げないと思ってますので、いつものゲストのようにね、おはがきをお送りいただければ、読ませていただければなと思っておりますので、ぜひもうちょっとこの放送からすると数日先、今日が16日ですから、21日の夜にような収録ですから、なんか5日ぐらいしか多分ないと思いますけども、もしこんなこと聞いてみたい、言ってみたいっていうことがね、あれば、デザイナーとウェブディレクターの間のコミュニケーションについてということでね、お話をしようと思ってますので、ぜひおはがき送っていただければなと思っております。それではいつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村の X のアカウントアットマークやくもへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。今週もありがとうございます。ですね、じゃあこちらにしましょう。ラジオネームまさよさんからいただきました。ナムさんこんばんは。名村さんはこれまでたくさんの案件をしてきたと思いますが、お客さんとの情報のリサーチとかってのはどういった風にやってますか?私ももちろんネットで調べたりはしているのですが、結局たくさん情報を見ているだけで、だからなんだの部分をなかなか決められなくて、いつも情報に溺れています。こんな風に調べてみたら良いのではってのがあればぜひ教えてくださいということでね、おはがきいただきました。リサーチっていうことですね。これは、リサーチって一概に言ってもなかなか難しいんでね、ピンポイントなリサーチのやり方になってるかちょっとわからないんですけども、途中で書いてらっしゃいますけどもね、情報がたくさんで、結局なんやねんっていうところがなかなかわからんっていうことですけども、これありがちっちゃありがちですね。リサーチするんだとすると、いろんなね、リサーチがあるので、必ずしも僕が言ってることがね、今日聞いていただいてる皆様とかね、それこそ、まさよさんに、ぴったりハマるかわからないんですけども、僕がなんとなくこう、リサーチをしてるっていうことで、一般的な話で言うんだとすると、まず最初に仮説を立てることが多分大事じゃないかなと思います。きっとこうなんじゃないかなということを、先に考えて、どちらかというと裏付けを取るような感じかもしれないですね。で、この仮説をですね、やっぱ立ててないと、まさよさんが書いてる通りで、結局もういろんなものをたくさん調べたけど、打ち手はよくわからんみたいな。何がどうなのかわからんみたいなことにね、なりがちなのは、これ僕だってそうです。なので、ついついね、ネットがあるからいろんな検索をするとかね、最近だったらチャット GPT であるとか、昨年、アップデートをしました、Google が出してるバード改め、ジェミニとかね、 ああいったまあ生成 AI に聞いてみるとかっていうのはもちろんあるんですけども、まあそれよりも先にね、きっとこれは何か調べるときにこういうことなんじゃないかなとかっていうのを考えてからの方がいいんじゃないかなと思います。例えばまあインプットっていうものを一旦後回しにして、まあ何かを調べるときに、まあその調べる対象がね、会社だとしましょう、何かね。だとしたらその会社が実際に相手にしているターゲットで誰なのかとか、その商品のセールスポイントで何かなって。まあターゲットだったら例えば何十歳だの人だとか、女性だとか男性だとかね。セールスポイントは何って言ったらきっとこうなんじゃないかなみたいなことの仮説を立てた上でね、まず考えなきゃいけないだろうと。で、それをね、ちゃんと相手に聞けるんだったら聞くし、聞けないなら仮説を立てて、本当にその人にどうというふうに届いてるんだっけってところからリサーチをしていく。なら、まあ、本当に自分の仮説が合ってるか間違ってるかっていうことをチェックするような感じかもしれないですね。で、まあ、そういう意味で言うと、まあ、商売っていう意味で、こう、リサーチをするんだったら、自分のターゲット、で、それが正しいターゲットになってるのか、で、その人たちに対して正しいセールスポイントが伝わってるのかどうかみたいなところかもしれませんし、で、そういったなんか何でもいいんですよ。リサーチをするところに対して自分がきっとこうなるだろうな、みたいなものをやらないと、仮説をね、立てていかないと、まあもう全部の情報を網羅的に調べるしかないって話なので、ほら、どう言ったって無理ゲーになりますよね。リサーチって意味でね、いろんな意味があって、こう、まさよさんが今お聞きしたかった内容にちょっと合ってるかどうかわからないんですけども、やっぱり、どこまで言ったってそれってマーケティングの調査の部分なので、リサーチの最終的なものって人ですよ。なので、まあ、企業ってどれぐらい、まあ、〇〇って企業ってどれぐらいいけてるんだっけみたいな話かもしれませんしね。で、あとこれが本当に情報が欲しいと。いうことで、例えば数字情報とかだったら、上場企業だったら、まあ、四季報を見れば簡単にわかりますよね。かなりのもの情報を出すことが、引っ張ることができます。で、四季報の読み方ってようわからんというのであれば、もうネットにゴロゴロ落ちてますので、四季報はこういうふうに読んでみてくださいっていうのを調べてみていただければすぐに出てきます。で、まあ、あと非上場の企業だったらね、それこそ帝国データバンクとかね、そういったところからリサーチの資料を買うってだけでも全然出てきますし、まあ、お金は出ていきますけども、ネットにはない情報がやっぱ出てくるので、僕は価値があると思いますし、あと知っていれば相手がなんで知ってんのって思ってくれたりもしますので、まあそういう意味で言っても、そういった帝国データバンクとかね、商工リサーチさんとか、ああいったところの企業調査っていうのも一つリサーチの内容になるんじゃないかなと思いますね。で、まあさっきのあと上場企業って言うんだとすると、リサーチというかね、仮説を立てる条件にもなってくるって言うんだとすると、中期経営計画、上場企業だったらね、それをオープンにしていることもほとんどだと思います。あとは統合計画書と呼ばれるようなものですよね。中計というのとはまたちょっと別で、会社がどのような施策をしていくのかっていうこととか、例えば環境配慮をどういうふうにするかとか、まあそういうのだといわゆる SDGs とか CSR とかね、そういったところですよね、CSV とか。ああいったところに関してどのようにリサーチをしているのかっていうようなことを見ることもできますので、あ、こういう施策を打ってんだったら、で、例えばこういうふうな役員構成変えてるんだったらきっとこういうことかな、みたいなこと。じゃあ実際になんでその人だったの？その人たちの経歴って何なの？なんでそういう時に人を増やしたの？みたいなこともね、仮説を立てる条件にはなってくると思いますので、まず最初に、まあ冒頭で言ったみたいにね、きっとこうなんじゃないかなっていう仮説を立てる。その上でリサーチをしていって、裏付けを作っていって、外れたら仮説を変えてみて、また調べていって、みたいな方が、比較的、ピンポイントで攻められるんじゃないかなと思っております。なんか一つヒントになればな、嬉しいなと思ってますので、参考にしてみていただけると嬉しいです。では、次のおはがきに行きましょう。ラジオネーム、村正ソードさんからいただきました。名村さんこんばんは。毎週楽しく聞かせてもらってます。もうすぐ放送200回ですね。とても楽しみです。今日は抽象度が高い話な気もしているのですが、名村さんがウェブディレクターとしてどんな仕事に関わってみたいかというのをお聞きしてみたくてご連絡しました。自分は30半ばなのですが、個人的には今いる会社の中では規模的にも金額的にも最大クラスのものを行うことができました。システムもスクラッチ開発をしている案件なので本当に苦労したし、ミスもトラブルも多数出まくったのですが、仕事を通してとても成長できたと思っています。ふとなんとなく違和感があり、今後どんな仕事を自分がしたいのだろうと思ったりしました。名村さんが28年のキャリアを経て今はこんな仕事をしてみたいというのをぜひお聞きしてみたいです、ということでね、いただきました。 まあ、冒頭で放送200回ということで今日が180回目のようですね。あと20回ということなので、随分こう目の前に迫ってきたかなという気がしますけども、200回なんかしましょうかね。150回は何もしませんでしたからね、100回は一応やったんですけど、またなんか お遊びみたいなこととかね、お祭りみたいなことができればなと思ったりしていますけど、ちょっとそろそろ考えようかなと思ってます。で、本題の、どんな仕事をしてみたいかってことですね。今はこんな、28年のキャリアを経て、今はこんな仕事をしてみたい。まあ、今後ってことですよね。今後そうですね、案件っていうことで言うと僕もだいぶ幸せな方じゃないですかね。やりたいような規模っていうもので言うと、まあ一応奥に近い仕事、奥に近いとか奥の仕事もやらせてもらえたので、まあウェブでね、いわゆるハードウェア、ソフト、サーバーとかを物理的に買わない、もう今買うことほとんどなくなったけどね。昔はね、実際にハードウェア買ってキッティングして、データセンター持ってってみたいなこととかね、やってましたけど、逆か、データセンター持っててキッティングか、やってましたけど、今はもうクラウドになってるから、そういうのはないんですけども、逆に言うと本当に開発だけで奥行ってるっていう案件だったので、なかなかヘビーだったし大変だったんですけど、それ自体はありがたいなって今思いますよね。で、別にそんなでかい仕事ばっかりやってるわけじゃないですよ。それはね。で、今後こんな仕事をしてみたいというのはどうでしょうかね。やっぱりなんか自分のキャリア的なこともあるのかもしれないんですけど、お客さんの事業にもうちょっと寄り添うって言葉はあんまり僕は好きではない。そんなにうまくいくとは思っていないので。でもお客さんの、商売の上流に関われるような仕事になってくるんじゃないかなという気がしますね。僕はなんか今も経営的なところはもちろんやってるんですけども、どこまで行ってもやっぱりなんか現場でお客さんと膝を突き合わせてカンカンガクガク話をしてる方が好きだなと思うんですよ。で、できればそのお付き合いをさせていただいてる会社様が良くなることの方がいいわけですよね。ですので、そのプロジェクトマネジメントもね、長いことやらせていただいたので、そこの手法であるとか、新しいアイデアを出すとかっていうこともそうですし、そういったところの壁打ちみたいなことをね、ご一緒により良くなるために、なんか外からなんか戸様の人が適当なことを言うっていうわけではなくて、一緒にお客様のサービスのことを考えさせてもらえるようなね、一つ外部の人間みたいな形になると嬉しいなと思いますね。実装そのものは僕はもうなんだろうな、多分さすがにそろそろしないんじゃないかなと思いますね。僕は実装者としてはそんなにスキルがあると思ったことは一回もないので、ね、多少ものはちゃんと作れますし、過去作ってきましたけど、今の作り方でものが作れるかっていうと、多分それはそうでもないし、それは自分の役割ではないかなというのも、なんとなく自覚はしているので、そこではないかなと思いますね。で、こう、ウェブの仕事から外れるんだという意味で言ったら、やっぱ次の世代の人たちを育てたいっていうのはすごく大きいですよね。今日この収録をしてるちょっと前までね、うちの若手のメンバー、新卒何年生だ ?1 年生と、新卒3年生 ?4 年生 ?3 年生か4年生かなの2人がちょっと残ってたんでね、すごい雑談です。本当に雑談です。別に仕事関係ないような話をずっとしてたんですけど、どれぐらいかな ?2 時間ぐらいしてたんじゃないかな。なんかそういったことをね、こう、自分よりも二回りぐらい下のね、人と一緒に話をしてるって、それはそれで僕も学ぶとこも多いし、面白かったしって思うので、なんかそういった意味で言うと、次の世代を育てる。別にこれはウェブディレクターだけじゃないし、ウェブのクリエイターだけっていうわけではなくて、ビジネスパーソンとしてね、活躍してくれそうな子を育てられるっていうんだったら、それはやっぱり嬉しいことですよね。なので、そういったことが次のやってみたいことっちゃやってみたいことかなと思ってますけどね。あとあるとしたら、まあ一応ずっとね、僕が今自分の中ですごく大きなトレンドなんですけども、個人的にウェブが今後どうなっていくのかみたいなことを頭の中で結構こねくり回してるんですよね。去年名古屋でお話をさせて、セミナーでね、お話をさせていただいた時にそれっぽい話はしたので、その時のイベントに参加いただいた方っていうのは覚えていただいている方もいるかもしれませんけども、ウェブサイトってものが PC とスマホでずっと使われていて、今後そのままで行くのか、まあそもそも僕は2018年にスマホはもうすぐなくなるみたいなことを書いていたわけで、まあそこから6年経ってもまだ残ってるんですけども、それでも日経新聞とかにはスマホはもうなくなるっていうのはね、明示的にもう言われてたりする記事も過去ありました。去年かな？去年どっかで見ましたけど。なので、こう、情報を表現するとか、ウェブっていうものが、こう、今あるデバイス、 ね、一時はそれこそデジタルサイネージがどうだとかね、ウェブの技術を他に使ってみたいなこといっぱいありましたけども、なかなかじゃあそれがうまく形になってるかっていうとそんなことはなくて、結局ブラウザというものでパソコンかスマホで見てるみたいなのがほぼだと思うんですけども、今後それが次また新しいね、デバイスであるとか、どうなんでしょうね、チャンネルであるとか、そういったものが増えた時にも、まだなんかそこでアーダコーダ言えるような立場としてね、仕事に関われたらいいなと思ってるので、今ある、目の前にある仕事、それはそれでもちろん面白いんだけど、なんかこう書いていただいてる、村正総統さんが書いていただいてるような、今後どんな仕事かっていうので、こう、まあね、抽象度が高いって書いてらっしゃいますけども、その目の前の本当の仕事はもちろん楽しいけども、すごい大きな視点で見ると、やってることはあんまり変わらないわけですよね。要件定義をして実装、設計をして実装してテストをしてリリースして運用してみたいな。そこまでも抽象度上げるとやってることほとんど変わらなくなるわけなんですけども。まあその中で、ユーザーのインサイトがどうかってみたいなことでマーケットの方に行ったりとか、まあさっき言ったみたいにウェブってそもそもどうなるんだっけみたいなところ。そこら辺はなんとなくいろんなことを今、うにゃうにゃ考えながらやってるので、どれが明確にやってみたい仕事というか、多分考えてること自体がやってみたいことを探してるし、やってみたいことがなんとなくぼんやりあるから、そのことを探してるのかみたいな状態だと思うので、いろんなことをできると思うから、なんかそこにこう、アンテナを張っていくってことの方が大事なんじゃないですかね。なんかどれが来ても、スッと動けるというかね。あ、それやってみようみたいな形で。そういう意味で言うと、こんな仕事がやってみたいというか、こんな仕事ができた時にも自分がこう精神的にも肉体的にも、はい、やりますって言える状態でいたいっていうことの方が、もしかしたら今僕は考えてることかもしれないですね。すいません、なんか綺麗な答えになってるような気がするんですけどもね。もうでも確かにね、次どんな仕事したいかって考えなくはないですよね。こう、村正総統さん30代半ばってことなんでね、僕よりまだ一回り下ですけども、僕もね、今年もう49になるわけなので、これからどういうふうにしていくかって言うと、あんまりなんかめちゃめちゃ考えてるわけじゃないし、昔から考えてないんで、そんなに変わってないっちゃ変わってないんですけど、なるようになるって言ったらね、こう身も蓋もないですが、そんな感じじゃないかなと思っております。はい。では次のおはがきに行ってみましょう。ラジオネームイノシシ突っ走るさんからいただきました。これ、ちょっとつ盲信ということかい。うまいこと言うね。ナムさんこんばんは。金曜日はだいたい飲んでいるのでリアタイではないのですが、いつも土曜日の朝に聞かせてもらっています。先日の放送でナムラさんはかなり長い時間仕事をしているように思いますけども、プライベートってあるんですか。仕事とプライベートと切り分けとかって大事だとは思うのですが、そもそもプライベートがあるんだろうかと思ってしまいました。普段そういった切り替えをされているのであれば、どうやってやってるのかとかをぜひお聞きしてみたいです。ということで、いただきましたが。プライベートありますよ、別にそんな。あ、でもね、いつだったかな、2日ぐらい前かな。名古屋の、知り合いの制作会社の社長さんがショートリールの動画をツイッターに上げてたんですけども、なんだろうな、24時間働いてますってことで確かコメントされてましたね。まあ気持ちはわかりますよ。経営的なことにね、携わっている方って、他で少なかれ24時間働いてるみたいな感覚をお持ちの方いるとは思いますけど、ね、悩みの種いっぱいありますからね、別に。全部がクリアになることはほとんどありませんから。でも、プライベートの、ちゃんとありますよ。僕、どちらかというと切り分けしてる方だと思いますけどね、個人的には。ただあれです、僕はあんまライフワークバランスって意味で切り替えはしてないですね。こっから先はプライベートだから仕事のことは全く考えませんっていうのは昔からしてないんじゃないかな、あんまり。だって一番最初に勤めてた会社もさ、会社でマークアップして家帰って自分のマークアップやっとできるみたいな感じでやってたから、結局ね、仕事に通じるだろうみたいなことやってましたしね。今もまあ僕家にはパソコンないんですよ。家にはパソコン本当ないんですよ、自分のパソコンって。タブレットもないか。僕は iPad mini でね、漫画読んだり本読んだりしますけど、まあそれはもう、でもあれも会社にほとんど置いてるもんな。家でっていうスマホしかいじれないから、いじらないし。だから家でって言ったら別に仕事のことはほとんど考えてないんですけど、でも、例えば、まあ、YouTube 見るでもいいですよ。Amazon プライムですけ、あと、他のね、動画とか見るとか、まあ、テレビでもいいです。テレビはもうほとんど見てないんだけど、まあ、ラジオ聞くでも何でもいいんだけど、その時も、じゃ自分がプライベートとしてそのことを聞いてる、見てるとかってあっても、やっぱり少なからず、仕事につながりそうだな、みたいなこと考えちゃってるんですよね。
これがワーカーホリックだって言われたら、そのはいその通りですって感じはするんだけど、どちらかというとなんだろう、そのあの前ね番組で言ったかもしれないけど、あの、ライフワークバランスじゃなくてライフワークインテグレーションっていう言葉があるんですよね。これって仕事もプライベートも完全に切り分けることができなくて、両方が相互補完をしていって、より人生が楽しく過ごせるような方がいいよねっていう考え方で、もうなんか欧米とかではライフワークバランスよりもそのライフワークインテグレーションって考え方の方が主流だみたいな人もねいらっしゃるんですけど、多分そうなんじゃないかなと思うんですよね。なのでもちろん仕事として辛いこととかヘビーなことはあったりするんですけども、それはそれで別に人生の一つだし、プライベートでね、大変なことも楽しいこともご飯食べて美味しいなと思うこととかね、そういうこともあったりしますから、その両方をちゃんと楽しめるような自分でいようっていうのが結構大きいかもしれないですね。なんかやっぱどっちかは何かで辛いことだしんどいことだと思ったら、人生の何割かずっとそんな風に過ごさなきゃいけないわけじゃないですか。あんまりそういう風には過ごしたくないよねと思っていますけどもね。で、あと、まあ、明確に切り分けるっていうならね、さっき iPad mini って話を出しましたけども、僕は漫画を読むのが多分そうだと思います。で、お酒を飲みに行くとか、僕はタバコを吸うってことはしないので、基本的には。なので、多分何かの切り分けっていうんだったら、普段だとすると漫画を読むとかかな。今はですね、やっと全部発売が終わって、話が終わったのでってことで、ちはやふるを初めから読み始めていますね、今3巻とかじゃないかな昨日ぐらいから読み始めたので先は50巻ぐらいあるんですけども。で、先日までは僕らはみんなかわいそうでしたかね、もう読んでましたね。これは僕の芝居やった時の同期の篠宮豪が出てるからってことで、ずっと読みたいと思ってたんですけど、なかなか手つかなかったんで、やっと読んだんですけども、まあ面白かったなと思ってますし、多分なんかそういうのの、が切り分けになってるんだと思います。それって別に僕の中で5分でもいいんですよ。10分でも。それの瞬間に、まあ、さっき言ったのとちょっと矛盾するんだけど、仕事じゃないところで頭を使ってるって状態ができたら、僕の中では結構バランスが取れてる状態になるので、きっとなんかそれが僕にとっての切り替えなんじゃないかなと思いますよ。だからなんか別に、普段仕事ですごいしんどいとかで全然は言い過ぎかな。でもあんまないので。なので、自分の小さなね、意識を切り替えるものを持っていただくのがいいんじゃないかなと思いますけどね。なんか抽象的な答えばっかりになってますけど、今週は。これで良かったんでしょうかね。はい。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、@ヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、エンディングになりました。もう明日ですけどもね、イベントのご紹介ですが、ディレクター談義のボリューム22ですけどもね、デザインのフィードバックってどうすんのということで、明日、2024年の2月17日の土曜日21時から開催をさせていただきます。オンラインでのね、無料トークイベントになっておりますので、まだ時間があるよという方はぜひ参加いただければなと思ってますけどもね、結構今回は人数が多くてですね、90人ぐらいお越しいただいてるんじゃないでしょうかね。ちょっとドキドキしてるんですけどもまあでも当日ね、本当に参加いただける方っていうのはまたちょっと減ってしまうかなと思っていますから、まあそんな緊張することでもないんですけども、ウェブディレクターとしてデザインをどうやって言語するのかというような話を長田さんとしてみたいなと思っています。今日の放送でね、小林さんとそういった対談もするっていうことなんですけどもね、ディレクターデザイナー感っていうことでね、ちゃんと意思疎通ができるかっていうのは、もしかしたらちょうど今僕にとってなんか意味があるようなテーマなのかもしれないですね。こんな風に重なるということなので、こちらのイベントはイベント告知サイトコンパスで募集を開始しております。 Google でディレクター談義とググってもらえれば出てくると思いますので、ぜひご参加をいただければなと思ってます。で、あともう一つですね、ちょうど1ヶ月もう切っちゃいましたけども、2024年の3月の6日20時から23時半までの3時間半誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の2024年版を開催したいと思います。ドアキーパーの方で申し込みを開始しておりまして、100名を超えるお申し込みをすでにいただいております。本当にありがとうございます。で、今回このイベントに関してですけども、有料版にお申し込みをいただきましたら、その収益に関しては、私の勤めている会社の方で倍付けにして能登半島地震への募金にさせていただこうかなと思っておりますのでね、過去に参加して良かったためになったという方がいらっしゃれば、ぜひ、告知をいただければ嬉しいなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。 ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント@ヤクマへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに、そしてウェブの技術をリアルに広げる、不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。